こんばんは、マリです。6月25日日曜日の夜の11時過ぎに収録をしております。今日もギフトをいただきましてありがとうございます。昨日お釣りをくださった ボーナスのね、お釣りをくださった方が応援してます、ギフトをくださいました。いつもありがとうございます。あと、もう一方、すごいお久しぶりです。2年ぶりにまた喋り始めました。2年前にね、そのトークを出していた時に、ちょこちょこギフトをくださっていた方から微糖のコーヒーをいただきました。ありがとうございます。また見つけてくださったんですかね。久々にラジオトークのアプリを開く機会がね、ありまして、で、今1週間くらいですかね、喋り出してから一応毎日続いてますね。やっぱりなんだかんだ喋るの好きなんでしょうね。いつもありがとうございます。ギフト大変ありがたいです。で、今日日曜日なので、練習熱心なマリさんはですね、今日も朝練に行ってました。今日も昨日と同じ場所で朝練してましてですね、家から徒歩20分ぐらいのバイオリン工房を今日も2時間お借りして、朝の10時から12時ですね、練習してきました。このバイオリン工房はですね、実はすごい付き合いが長くて、私が3年半前にバイオリンを始めましてですね、習い始めまして、で、楽器プレゼントの音楽教室だったんですね。楽器を決めてから入会すると、そのレッスン通うその楽器をプレゼントしてもらえるっていうので、最初から家に楽器がありましてですね、で、楽器が来てから1週間で駒を割るという事件がありまして、この事件については多分昔どこかのトークで喋ったと思うんですけど、ペグをですね、バイオリンのペグですね、弦を止める、あれをこうギュッと押し込まないといけないっていうのを最初知らなくて、回すだけ回して弱く止めてたんですよね。相当な力で押し込まないといけないっていうのを知らなくて、で、勢いよく4本中2本の弦、おそらく2本だと思うんですけど、一気に弦が外れてしまって、で、その張力の変化に耐えきれなくなった駒が上下に真っ二つ。バイオリンの駒ってなんか真ん中ら辺に模様入ってるじゃないですか、穴が開いて、なんか楕円形じゃないのかな、なんか模様が入ってると思うんですけど、模様のところから上下に真っ二つに割れましてね。で、そのもうとりあえずどうしたらいいかわからなくて、大阪の梅田の楽器店とかに手当たり次第電話をしてみたんですけど、今日とか明日とか、その近々の修理が予約がいっぱいで無理と断られましてですね、ではどうしようかなと思って、で、梅田とかじゃなくて、この辺、自分が住んでる地域でないのかなと思って調べてたら、バイオリン工房を1個見つけましてね。で、事情を説明して、行ってもいいですかって言ったら、もう明日でいいですよって言ってもらって、ちょうどね、台風来てたんですよ。10月の初めだったんですけどね、台風が来てて、そのすごい雨風の中、バイオリンケースを背負って、もう、なんで私はこんな目に遭ってるんだろうって思いながら、コマの交換をお願いしたのがその工房だったんですよね。 で、その最初のうちは試奏室、その防音室なかったんですけど、私がそのコマの修理でお世話になった時にはもう工事中で、でそこから2ヶ月3ヶ月後ぐらいに年賀状をもらいましてね、お正月に。でその年賀状のコメントに防音室作ったのでレンタルもできるのでよかったら声かけてくださいっていう感じで言ってもらって、で、これはいい練習場所ができたなと思って、なんせね、工房が併設されてるので、何かその困ったことというか、バイオリンの扱いでわからなかったら、もうすぐに聞くことができるし、あとはそのミュートなしでがっつり練習できるっていうのはすごい魅力的だったんですよね。で、そこからはもう、なんか3年以上ですかね。もうずっとお世話になっていて、もう本当にありがたいですよね。電車に乗らずに徒歩圏内で行ける工房があるので、まあ、これからもお世話になろうかなと。で、そこで今日も朝練頑張ってきましたですね。午後からは、私のバイオリンのレッスンの先生がですね、何箇所かで教えてるんですよね。私が習ってるその大手の音楽教室でも教えていらっしゃって、で、また別の個人でもないのかな、まあ、そのバイオリン、ビオラ、チェロ、あとソルフェージュとかもやってるような、まあ、3箇所ぐらいに教室を開いてる、小型 っていうか まあ、大手ではないですけど、まあ、3店舗、3つ展開してるので、そこまでちっちゃくもないっていう、まあ、そんな感じのところでも教えていらっしゃって、で、そこの先生方が企画した演奏会だったんですよ。まあ、要はプロ集団ですよね。で、私そこの音楽教室の発表会に出たことがあるんですよね。青いドレスでバッハの2つのバイオリンのためのコンチェルトを弾いたのが、まあ、その音楽教室が主催する発表会、1年半前ですかね、発表会参加したの。で、その時にピアノ伴奏をしてくださった方とか、通路とかで、ステージ裏はここからどうぞみたいな感じで道案内をしてくださった先生とか、あと受付とかされてた見覚えのある先生方もたくさんいらっしゃって、あ、懐かしいなと思って、それもあって、今日行ってたんですよね。で、やっぱりその音楽教室の先生方の発表会ということなので、一応メインはそこに通ってるお子さんとか親御さんなんですよね。なので、私気を使って後ろの方に座ってましてですね。やっぱり大の大人が前の方座っちゃうと子供たち見れないじゃないですか。で、やっぱり私はその習ってるバイオリンの先生が見れたら、まあ最悪後ろの方でも別にいいかなっていうので、最初の方、もう最初その会場に着いた時から一番後ろの席にちょこんって座ってたんですよね。で、曲目はですね、ハイドン、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」ですね。ハイドンが60代ぐらいの頃に作った曲らしいです。ひばりの鳴き声に似せた第一バイオリンがですね、すごいいい味を出してまして、本当に鳥が鳴いてるんかなって思うぐらいのすごい可愛らしい曲でしたね。で、第4楽章、その曲が進むにつれて美しい感じからスピーディーに変わっていて、結構忙しい、目まぐるしい曲でした。で、2曲目がブラームス、ヨハネス・ブラームスのピアノ五重奏曲「ヘ短調」ですね。 ブラームスが若い頃に書いた唯一のピアノ五重奏曲だそうで、私ブラームス好きなんですよ。なんですかね、このセンチメンタルを 刺激されるというか 私何言ってんですかね。なんかブラームスすごい感傷的な気分になるんですよね。一番好きなのはブラサン、ブラームスの3番なんですけど、ブラームスの3番のですね、メロディー、なんかこうちょっと秋を思い浮かべる、こうなんか人恋しいような物悲しいような、もうね、感傷的な気分になりますよね。で、ブラームスをそんな風に捉えてからは、どの曲を聴いてもなんか、あ、いい曲やな、これもいいな、これもいいなと思って、こういう作曲家私他にいなくてですね、圧倒的にブラームスですね。本当にいい曲でした、今日の演奏会で。私のツイッターご存知の方はですね、ご存知かと思うんですけど、開演前、始まる前にですね、ギリギリのところで5人連れが来ましてですね、で、その人たち、空いてるところに座らせればいいのに、元から座ってる人たちに詰めてくださいっていう運営の人がいたりして、ちょっとイラッとしてたんですけど、まあね、皆さん上品なのか、誰一人怒ってなくてですね、あ、私だけこんな怒ってんのかなみたいな、民度の低さというか 私なんか一人怒っててちょっと恥ずかしかったです。